ただいまから2020年11月22日の聖餐礼拝を始めます。前奏のうちに主を待ち望み、心を神様に向けましょう。賛美歌332番をもって主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま、小声かハミングでお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちくださいませ。お祈りいたします。私たちを大切にしてくださる天の神様、おはようございます。神様の尊いお名前を賛美いたします。私たちの罪をあがなうために一人子を十字架にまでかけてくださり、心から感謝いたします。それゆえに私たちは神の子供としての特権を与えられました。今コロナ禍で生活に不安や恐れがありますが、全能なるあなたに信頼して、すべてが必要な時だったと告白する日を待ち望みつつ祈っております。祈りに勝るものはない信じつつ祈っております。この朝、神様の御言葉を聞くために会堂で、またオンラインで礼拝を守っています。主よ、 お語りください。しもべは聞いております。そして聞くだけではなく行うものとさせていただきたく願っております。どうぞ私たちを導いてください。霊と誠をもって捧げるこの礼拝をお受け取りください。私たちのイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをいたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のままでお願いいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は聖餐礼拝となっております。共に聖書の言葉を見た後聖餐式を執り行いますので、主の聖餐の恵みを共に味わう時間となっていければなと思っております。それではまず聖書から共に神の声を聞いていきたいと思いますので、聖書を開きの方は聖書をお持ちの方は聖書を開きください。旧約聖書のダニエル書10章12節の言葉になります。旧約聖書ダニエル書10章12節の言葉ですね。お持ちでない方はスクリーン出ますので、スクリーンの方をご覧ください。お読みいたします。ダニエル書10章12節。彼は私に言った。恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟りを得ようとし、自分の神の前で自らを戒めようとしたその最初の日からあなたの言葉は聞かれている。私が来たのはあなたの言葉のためだ。クリスチャンになって、最も大きく変えられることは、祈りを知らないものから祈りを知るものへと変えられることだと思います。で、知っただけではなくて、クリスチャンとなって祈るものから、祈らないものから祈るものへと変えられていきます。もちろんクリスチャンになる以前も人は祈ります。人は肉なる存在ではなくて霊なる存在であるがために、生まれながらにしてこう祈るという本能が備わっています。祈る対象や、もしくはその祈る内容がどうであれ、祈るという行為は誰が教えるでもなく、私たち人は祈ります。ただし人は生まれながらにして神の御怒りを受けるべき子らだと聖書に書いてある通り、私たちは罪人で、罪人として生まれてきますので、その祈る対象とか、もしくはその祈る内容は主イエス様が出会ってくださらない限り方向音痴なものではありますけれども、祈りはします。私もクリスチャンになる前、幼い頃から祈っていたように思います。例えば小学生の時ですね、小学校の毎年の行事として七夕っていうのがありましたけれども、その七夕の時には短冊に願い事を書いて祈るような気持ちで学校にこう準備される 笹にこう短冊を結び吊るしていました。でそこにはこう歌手になれますようにとかあのお金持ちになれますようにとか、あとカウンタックが買えますようにって、ね、書いたことありました。カウンタックって皆さんご存知ですか？あのものすごいスーパーカースポーツカーで、タイヤ1本当時50万ぐらいする、タイヤ4本だけで200万するようなスポーツカーですね。そのカウンタック買えますようにとかっていうのをこう短冊に書いて祈るような気持ちで吊るしていました。で忘れることができないのが小学校3年生の時の七夕です。その時はですね、短冊を持って家に持って帰ってこっそり書くんですね。短冊にこう内容を書くんですけれども、次の日に教室に準備してある笹にこう吊るすんですけれども、その短冊に書いた内容というのが女にモテますようにっていうものだったんですね。でそれがあの小学3年生ですよ。でそれが担任の先生にバレて、あのなぜだかこう保健室に呼ばれて、正座をさせられて、あのこうダブルビンタっていうんですけども、その先生はこうやってこういうダブルビンタっていうのをなさるんですが、2発ぐらい食らってあの泣きじゃくっていたその思い出があります。女にモテますようにっていうのは幼い頃から、今の奥さんに出会う前でこうずっと続いていた私の切実な祈りでした。それ以外にも正月三が日には40万人以上の人たちがこう参拝に訪れる西新井大師っていうのがすぐ近くにあったので、例に漏れず小学生の頃から毎年三が日にはその西新井大師に行って参拝をして、性懲りもなく、また女にモテますようにとか、中学受験がうまくいきますようにとか、大学受験がうまくいきますようにと、こう本当切羽詰まるような思いで祈ったりしていました。それ以外にも友達とその西新井大師の境内に塩地蔵とか水洗地蔵とかっていうのがあるんですけれども、その水洗地蔵のところに行くとたわしが置いてあって、こう水があるんですけれども、そのたわしで願掛けするような気持ちでこう洗いながら友達とこう遊んでいたり、小学校の写生会では必ずその西新井大師に行くんですけれども、三重の塔みたいなものがあるんですが、またそれをこう願掛けするような思いでこう写生をしたり、また西新井大師の境内に隣接する東武伊勢崎線の大師前駅っていうのがあるんですけれども、その大師前駅を小学生の頃は塾に行くときに、そして中学1年生から高校3年生までですねは毎日通学のために西新井大師の境内を取って、その大師前駅を使っていました。ある意味西新井大師は生活の一部でしたけれども、別にこう大師に行かなくても祈りの対象とか祈りの内容はどうであれ、日々の生活の中でこう何気なく願掛けのような何かにこう向かって祈りをしていたように思います。で今思いますと、方向音痴で見当違いな祈りではあるんだけれども、その願掛けのような祈りを通してでさえも、小さい頃から人間は人間とのやり取りだけで完結する肉なる存在ではなくて、人間という領域をはるかに超える偉大なものといいましょうか、偉大な方によって成り立つ霊なる存在なんだということを、こう漠然とといいましょうか、こう無自覚のうちに知っていたような、もしくは感じていたように思います。そしてついに大学3年生の頃、クリスチャンになるんですけれども、クリスチャンになってそこで初めて祈るということをはっきり知りました。そして祈る対象についてもはっきり知るようになりました。で祈れるということがこう嬉しくてたまりませんでした。主イエス様の救いに預かって、その救いに感謝しながら祈る祈りは、こうカピカピに乾いた 地割れした土地に優しい雨が降って潤って、やがてこう水が流れていくような、そういう爽やかな思いがしたのをしました。それまでこう祈っていた願掛けのような、こう空を打つような祈りではなくて、投げたボールがしっかりその的に当たるだけではなくて、そのボールがまた返ってくるような感じを受けました。それまではこう人との会話だけでは堂々巡りのようで、虚しさといいましょうか、こう乾きがいつもつきまとっていました。また方向も内容も定まらない願掛けのような祈りとは違って、キリストを信じてからの祈りには平安と安心感が伴ったんですね。クリスチャンになる前は何はともあれ自分の願いが叶うことが祈りだと思ってましたけれども、クリスチャンになってからの祈りは自分のこう願いが叶うことよりも、祈る対象であられる主イエス様の、主なる神様の身思いと身旨がどこにあり、どのように進んで、どのように選択し、どのように進んで、どこまで待つことがその身旨にかなうことなんだろうかと、その祈る対象であられる主なる神様の思いを知りたいという、こう会話のような要素が強いということを祈っていくうちに、また聖書の言葉をこう少しずつ読んでいくうちに教えられていきました。もちろん私のこう願いを神様に祈ることも祈りのうちに含まれますけれども、それは祈りの一要素であって祈りの目的ではないということを経験としてこう知っていくようになるんですね。私たちが祈った時に、祈ったけれども祈ったようにことが進まない、いやことが進まないならまだマシかもしれません。祈ったこととは逆方向に進んでいるかのようにさえ思えてしまう、状況が悪化していると思えてしまうことがありますけれども、そんな時どうします？皆さん、そらないよなと、そらないよなと言いながら神様にこう背を向けて信仰から離れていくこともできますけれども、その代わりに神様そりゃないですよと言いながらも、拳を突き上げながらも、わめきながらも、うめきながらも、また祈って、一体全体ここにどんな意味があって何の意図が終わりなのですかと、さらに祈ることができますね。先ほど言いましたダニエル書10章の12節に出てくるダニエルはまさにそうでした。ここまでずっと見てきましたけれども、祈りの人ダニエル、日々三度ひざまずき、感謝を持って、神に祈っていたダニエルですけれども、一世一代の70年もの間待ちに待ったイスラエルの帰還事業が今繰り広げられているというところで、彼が祈らなかったわけはないですね。帰りたくても与えられた使命ゆえに帰れないし帰らない。ダニエルが祖国イスラエル、そして故郷エルサレムに帰還していった5万人の同胞の民たちのために祈らなかったわけがないですね。いつにも増して祈って主の霊に促されて祈ったことでしょう。帰還の民のために、同胞の民のために、その健康、生活、信仰、財政、人間関係、今建築している神殿再建の安全のため、思いつくありとあらゆること、その他もろもろ思いつくこと、すべて主なる神様に祈ったことでしょう。でも伝え聞く知らせはその祈りとは違って、または期待に反することでした。思わぬ巧妙で強大な 強力な妨げにあって、復興作業がうまく進まず、滞ってしまい、疲弊してしまって、信仰もなえてしまって気力も失せていってしまっている状況にあるということを知るんですね。祈った祈りとは全く真逆の方向に進んでいて、真逆の状況が広がっていました。皆さんどうします？祈った祈りとは全く違った状況が目の前にこう展開していったときに、皆さんどうします？諦めますか？祈ることをやめますか？それとも祈り通しますか？さらには祈り通すだけではなくて、そこに何の意図があって、どんな身思いがあるのですかと、神の言葉を待ち望みますか？願っている通りことがこう運ばないわけですから、憤りがこう湧き上がってくるのはもうまあ致し方ないことですね。ただここでその憤りを持って取れる態度とか姿勢はこう二通りに分かれるかもしれません。ああやっぱり神なんかいないんだ、もしいたとしても人の願いなんか無下にする釣れないやつなんだと言ってこう背を向けて行ってしまうか、何なんですか主よ、何なんですかと憤りながらも、それでも神様祈らずにはいられません、それでもあなたの御目がなされていることを信じずにはいられません、あなたの御目がなされていることを信じますから、どうか私にその御旨を教え、御言葉をお与えくださいとすがるように祈るかのどちらかだと思いますね。まあ私だったら、ふざけないでください、何なんだよもういいよと言いながらも、やむなく目をつぶって祈り、なんだか不満なんだかわからないような言葉を並べると思います。事実ほぼ毎週こんな祈りを捧げています。こんな祈りしか捧げられないことに申し訳なさと情けなさを覚えながらも、こんな祈りをやめられません。なのでもしかしたらダニエルも憤ったかもしれないと勝手に想像してこう聖書を読んでいくんですけれども、ダニエルが憤ったという節が全く見られないんですね。憤っているどころか心を決めて、今起こっていることに神様の御旨とそのご計画を見出そうとひざまずきます。そして私のように神様にこう不平不満を並べて反旗を翻すかのようにこう拳を突き上げるのでもなくて、主の前にへり下ります。へり下るっていうのは蔑むということですね。私たち人間は罪人ですから、自分で自分のことを蔑むことなんかできません。蔑むどころか盛り立てて自慢して、相手よりも自分が上になろうとしますし、神の前にでさえ私の正しい、私の正しさ、その正当性を主張して神の上に立とうとしますね。それが私たちですね。でもダニエルは幸いにも、本当に幸いにも神の前にあって自分をわきまえ、蔑み、へり下り、その神の広く高く深い身旨なんか到底知りえない自分のことを素直に認めるんですね。見かけ倒しの人前での謙遜ではなくて、神の前にへり下るんです。主イエス様が新約聖書で、心の貧しいものは幸いです、 天の御国はその人たちのものだからですとおっしゃいましたけれども、ダニエルは自分の貧しさを神の前にあって、そして人の前にあって認めるんですね。認める、本当に幸いな人でした。こんな幸いな人になりたくて仕方がありません。自分の貧しさを素直に認めることもできる幸いな人になりたくて仕方がないですね。皆さん、こんな幸いな人になりたいと思いませんか。ダニエル書の10章12節をもう一度読んでみますね。12節、彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟りを得ようとし、自分の神の前で自らを戒めようとしたその最初の日からあなたの言葉は聞かれている。私が来たのはあなたの言葉のためだ。権力、財力、知恵、知識、人望、はたから見たら何も惜しいものなんかないように思われるダニエルが、無謀にしか見えない断食祈祷をして3週間が経ちました。で、その3週間目に主イエス様に使わされた天使ガブエルがダニエルに現れて告げますね。あなたが断食祈祷を始めたその最初の最初からもうすでにあなたの祈りは聞かれている。なぜならば、目の前に起こっている理解しがたい事故事件のような出来事を前にしても、神のご計画を信じて、神の御旨を求めて、またおごり高ぶって神を卑下して背を向けるのではなくて、自分自身を卑下して神の前に出てくるその信仰を神様がよくご存じで見ておられたからだとこう告げるんですね。ダニエルはそれまでの90年間の生活の中で、日々3度祈り感謝を捧げていた祈り、またはその期待にそぐわない危機を何度も体験してきました。危機を何度も体験してきましたけれども、それと同時にその中に主のご計画があるということも体験してきました。ダニエルはこう日に3度ひざまずき、感謝を持って祈りを捧げてきましたけれども、権力者が見た一つの夢に怯えて、ダニエルを含めた国中にいる知者たちを皆殺しにするという、全くもって理不尽な危機に陥った時にも、ダニエルは神に慈しみを請うて祈るんですね。こうっていうのは乞食がすることですね。乞食のように神様に、慈しみを請うて祈りました。また日に3度いざまずき、感謝を捧げて祈っていても、今度は同僚たちからこう嫉妬を受けるわけですね。同僚たちの理不尽な嫉妬ゆえに、今度は獅子の穴へ投げ込まれるという危機に陥りました。獅子の穴へ投げ込まれるという危機を前にしても、それでも祈りましたし、獅子の穴へ投げ込まれても祈りました。またダニエルと同じように、日に3度ひざまずき感謝を捧げながら祈ったであろう3人の友人たちですね、シャデラク、メシャク、アベネネゴという3人の友人たちも、クリスチャンであるという理由一つで、燃える炉の中へ投げ込まれていきました。で、燃える炉の中へ投げ込まれる前に彼ら3人が言った言葉ですね、私たちの使える神はたとえ私たちを火の中に投げ入れられたとしても、そこから救い出すことのできるお方である。で、もしそうでなかったとしても、私たちは偽の神々や富に使えることはしないと祈りを持って宣言をしました。そして主の恵みを期待してまた祈るんですね。どんなに理解しがたい困難や苦しみや困難があったとしても、 そこには必ず私たち人間が到底理解し得ることのできない神の御旨と神のご計画がある。そして私たちにできることは自分を自らを下げ済み減り下り悟りを与えられ御言葉を与えてくださることを信頼して祈ることだと主の恵みを祈りました。1972年に殉教した中国の偉大な神学者でもありましたし牧会者でもあったウォッチマン・ニーという方がいらっしゃいましたけれども、そのウォッチマン・ニーが激しい迫害の中人々に聖書を教えてまたこう牧会をしていくわけですけれども、その中で彼は病にかかるんですね。で病にかかった時に聖書に書いてある通りに、そしてイエス様が信じてくださったという記述がある通りにそれを信じて、神様に祈りました。主イエス様どうかこの病を取り除いてくださいと祈りました。そしたら応答があったんですね。でもその応答は彼がこう期待していた応答ではありませんでした。使徒パウロに与えられた応答と全く同じものでしたね。私の恵みはあなたに十分であるという応答でした。でもオチマンにはその応答が信じられず納得できず理解できずまた祈りました。神様どうかこの病を癒して取り除いてくださいと祈りました。でそんな時に、彼はこう寝てる時に一つの夢を見るんですね。でその夢の中で、中国で一番大きい楊子江という川がありますけれども、その楊子江という川に、彼が船に乗ってこう下っているところなんですね。で下っていると目の前に大きな岩がこう見えるのが分かりました。でこのまま行くとその岩に船がぶつかって船が沈没してしまうという状況なので、その夢の中でもそのウォッチマンには祈るんですね。神様どうかこの岩を取り除けてくださいってこう夢の中で祈りました。でも一向にその岩は取り除けられません。だからまた祈りますね。神様どうかこの目の前の岩を取り除けてください。そうしないと今船がぶつかって沈没してしまうんです。すると、その岩が取り除けられる気配は全くないんですけれども、洋服を見てみると水かさがこう少しずつ増してくるのを感じたんですね。それでも目の前に岩があってこのまま行ったらぶつかってしまうという危機にはありましたけれども、どんどんどんどんどんどんこう水かさが増してまいりました。でこう船はこう下っていって岩に近づいていくんですけれども、岩にぶつかる瞬間にその水が大きな岩を覆い尽くすほどに水がこう満ちて、無事その岩の上をこう船が通っていくんですね。でその夢を見てそこから目が覚めて、ウォッチマンには神様が与えてくださったこう悟りを得ていくんですね。私にとってその岩のような障害物がなくなることが重要なのではなくて、どんな岩でも十分に覆いかぶせてしまうほどの神の恵みが私には必要なんだ。神の恵みがあふれるなら岩のような障害物は何の問題にもならないということをこう教えられて悟っていくんですね。でその時からウォッチマンには何か問題が生じるとその問題をなくしてくださいとか取り除いてくださいってこう祈らなくなりました。その代わりに神様もっと恵みを注いでください、もっと大きな恵みをお与えくださいと祈るようになったんですね。私たちも同じだと思います。もちろんこう問題を取り除いてくださいとかなくしてくださいと祈ることもできますし、祈っていかなければなりません。でもそれ以上に目の前にある問題が問題に思えないほどの主の強力な恵みを注いでください。毎日毎瞬間 神が共にいてくださっていることを覚えさせてください。あなたの覆い尽くすほどの恵みをお与えくださいと祈るんですね。そうすれば恐れが去っていきます。神の恵みの前に立ちふさがることのできる恐れなんかないですね。神の恵みの前にはばかることのできる恐れなど存在しません。だから天使ガブリエルがダニエルに現れて何て言います？恐れるなって語りかけるんです。私たちは、ここにいる私たち全て、私たちは確かにこれまで何度も神の恵みを体験してきたはずですけれども、また予想に反するこう危機にいざ直面すると、経験したはずの神の恵みが一瞬のうちにきれいさっぱり飛んでいってしまうかのような心境に陥ります。ダニエルにとっても今彼が直面している危機はそのようなものだったと思います。でもそれでもやっぱりひざまずくんです。いや、ひざまずくようにこう導かれていきますね。主は私たちをひざまずかせるように導き、心の貧しいものは幸いですという幸いと、神様の深い御旨を教えてくださいます。ダニエルは使わされたガブリエルの言葉によって今一度神の御心を知っていきますね。今目の前に広がっているその事態が神の知らないところで起こっていることではなくて、神の御手の中で起こっているということを知っていくんですね。知らされていくんですね。ダニエルたちにとって、イスラエルの民たちにとって、帰還事業はもう民族を挙げた、これに勝る大きなものはないほどの大きな事業ですね。神様はその帰還事業が滞るということを許しましたけれども、その帰還事業が滞るということを通して、ダニエルとイスラエルの民たちの信仰を増し加えてくださるんですね。そして自分たちの力による復興、自分たちの力による復興ではなくて、祈りを待っていてくださって、その祈りに応えてくださる 100% 神様の助けと導きと恵みだと、 100% 神様の導きと恵みと助けによってなされた復興だということをこの後体験していきます。でもそれはすぐにこうパッと変わるものじゃないですね。16年間という長い時間を要しましたけれども、その長く感じる時間さえも必要だったと告白できる復興をこの後体験していきました。この危機は彼らに必要だったんですね。彼らが望む奇跡は起こりませんでした。彼らが望む奇跡は起こらなかったですけれども、神様は彼らに必要な奇跡が何なのかよくご存知でありました。だから彼らを望む奇跡ではなくて、彼らに必要な奇跡をお与えくださったんですね。今私たちにできること、いつでもそうかもしれません、今私たちにできることは、思いもよらぬ事態の前にガタガタ震えて、恐れて不安に陥って、神により頼む信仰から離れることではなくて、思いもよらぬ事態の前に心を定めて悟りを得ようと、神の前に自らを戒め、圧倒的な主の恵みを祈ることではないでしょうか。圧倒的な主の恵みを祈ることですね。私たちの期待する道や期待する奇跡をはるかに超えて勝る 主の道と主の奇跡と主の恵みを祈っていきましょう。私たちの望む道や私たちが期待する奇跡をはるかに超える主の道と主の奇跡と主の恵みを祈っていきましょう。祈っていきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたはダニエルを通して今一度私たちに教えてくださいました。目の前にある岩が問題なのではなく、あなたの恵みを恋したい、願い求め、祈っていないことが問題なんだということを教えられました。すべてのものをはるかに超え包み込んでしまうあなたの大いなる恵みを期待し待ち望むものとさせてください。そして主の恵みを、大きな強力な主の恵みを願って祈るものとしてください。もうすでに与えられている恵みさえも忘れてしまう私たちでありますけれども、与えられている恵みを数え、さらにあなたが注いでくださる恵みを期待して祈るものとさせてください。今日も聖書の言葉を通して、またダニエルの姿を通して私たちに大切なことを教えてくださり感謝いたします。主イエス様が祈ったように私たちも祈らせてください。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ただいまから主イエス様が十字架にかかられる前に弟子たちに定めてくださった聖餐式を執り行いたいと思います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと食事を共にしましたけれども、その食事の席でパンを取り、またブドウ酒を取って、このパンとブドウ酒はあなた方の罪のためにこれから十字架にかけられ引き裂かれる私の体であり、流される私の血潮であると、そしてこの体とこの血潮を飲む者には救いが与えられ、永遠の命が与えられ、神の子とされる恵みがあるんだということを話してくださいました。そしてこの後も私が再びこの地上に来るまであなた方はこの聖餐を守り行いなさいと命じてくださいました。それが聖餐であり聖餐式です。また弟子たちの罪ばかりでなく、私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストの愛を示す新しい契約でもあります。この聖餐に預かるとき、イエス・キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであるということをも表すものです。マタイの福音書の26章26節からの言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい、 これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。愛する兄弟姉妹の皆さん、救い主イエス・キリストを信じて、バプテスマを受けたならば、すべての方々がこの聖餐に招かれています。私はバプテスマを受けたけれども、この聖餐に預かることにふさわしくないかもしれないと思っておられる方がいらっしゃるならば、まさにその方々のために主イエス様はこの聖餐式を用意してくださいましたから、ぜひこの聖餐をお受けになってください。また他の教会で洗礼をお受けになったとか、また他の教会員の方であっても、同じ信仰を告白してこの聖餐に預かりたいと願っておられるならば、ぜひこの聖餐に預かっていただければと思います。ただしまだ信仰を告白してバプテスマを洗礼をお受けになっていない方々は、今日のこの聖餐をお控えいただければと思います。でもこのことは皆さんをこの恵み教会の群れから追い出したり、もしくは排除するということではなく、むしろ神様から目に見える招待状が与えられているんだと思っていただき、この時間を共に過ごしていただければなと思います。そして一日も早く信仰を告白してバプテスマを受けて共にこの聖餐に預かれる日が来ることを願ってあいません。それでは一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の苦しみと復活ゆえに与えられている希望を今一度深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし共に福音の証に生きるものとしてください。この聖餐のひとときを祝福してくださることを信じて、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではここで分散の時を持っていきたいと思います。今日の聖餐式も先月行われた聖餐式のように、こういう聖餐キットを用いて聖餐式を行いたいと思っております。今こうお配りしますけれども、お手に取っていただければ分かるように、下にブドウジュース、ブドウ酒と上にウェアハウス、イエス様のパンになぞらえたウェアハウスが入ってますけれども、これを召し上がっていただくんですが、2枚フィルムがあるんですね。薄い透明のフィルムとその下にあるピンクの厚いフィルムがありますけれども、まず上の透明なフィルムをめくっていただいてウェアハウスを取っていただければと思います。で、私の指示に従ってイエス様の体であるこのパンを食して、でその後下のピンクの膜をこうまた開けていただいて、共にこのブドウ酒を召し上がっていただければなと思います。でこれから分散をしますけれども、どなたが洗礼を受けておられるのかということがちょっとこう分かりにくいところもありますので、分散をする係の者が近くに行ったらこう手をはっきり挙げていただいてもいいですか。 あの第一礼拝でこの案内をしたら、手を挙げずにこうやってお辞儀をする方がいっぱいいらっしゃったので、こう手を挙げていただければと思います。で、行った時に皆さんがこうお取りになるのではなくて、係の者が目の前の台にこう置きますので、置いたら手に取っていただければと思います。で、またこうやってる時にこぼしたとか開けられないという方がいらっしゃったら、合図をしてください。僕の方に合図してくださってもいいです。ちょっと合図をしてくださればまた新しいものをお持ちしたり手伝いに行きます。それでは分散をいたしましょう。それでは聖餐カップをお取りください。まず上の薄いフィルムをめくっていただいて、ウェアハウスを手にお取りください。このパンは私たちの罪のために十字架上で引き裂かれた主イエス様の御体です。信仰を持ってキリストを心の内に味わいましょう。それではもう一枚のですね、ピンクの幕をめくってください。ゆっくりで大丈夫です。で、全部めくらなくても大丈夫ですので、お飲みになるときに、ふっと入ってこうむせてしまうことがありますので、注意してちょっとずつお飲みいただければと思います。大丈夫ですか？はい。このブドウ酒は私たちの罪のために十字架にかかれ流された主イエス様の血潮です。信仰を持ってキリストを心の内に味わいましょう。いただきましょう。お祈りいたします。恵み深い 父なる神様、あなたの海よりも深く、宇宙よりもはるかに限りない憐れみによって私たちを招き、この主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物としてあなたの御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、互いに愛し合い、愛を施し、また御言葉を述べ伝えることができますように、そして主イエスが再び来られるその日まで御前に歩ませてください。感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではここで、賛美歌を持って賛美を捧げたいと思います。また同時に席上感謝献金の時を持っていきます。カゴが回りますけれども、ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫です。それでは賛美をいたしましょう。
Thank you.
それでは感謝の祈りを石神役員にしていただきます。
お祈りします。今私たちは聖餐の恵みに預かりました。イエス様の十字架の贖いを思い起こす聖餐の恵みを感謝します。私たちは時に過ちを犯す弱いものですが、神様が私たちの罪を贖って救ってくださっている恵みを感謝します。私の恵みはあなたに十分である。今私たちは新型コロナウイルスの脅威にさらされていますが、この困難の中にあっても神様の恵みは圧倒的に覆い尽くしてくださっている。私たちを贖い守ってくださっているこの恵みを感謝します。今私たちは神様から与えられているものの中からその一部をお返ししました。御国の必要のためにどうかお使いください、お持ちください。私たちの歩みを主が共にいて導いてくださっている恵みを感謝します。今週も共にいてくださる主と共に力強く歩んでいきたいと思いますので、どうか導いてください。この祈りを尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前を通してになります。アーメン。
はい、それでは2020年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。いたします。恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟りを得ようとし、自分の神の前で自らを戒めようとしたその最初の日からあなたの言葉は聞かれている。私が来たのはあなたの言葉のためだ。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、この国の上に、そして全世界の上に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。